難民 NOW のお時間です。皆さんお元気ですか。難民 NOW のお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民 NOW、 本日は株式会社ユニクロ CSR 部のシェルバ英子さんにお話をお伺いします。もしもし、シェルバさん聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
あ、お忙しいところどうもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ
よろしくお願いします。
お願いします。
あのシェルバさん、まずはじめにですね、はい、ユニクロというと、まあ、ものすごく大きな規模で難民支援を、まあ、進めてらっしゃる企業という印象があるんですけれども、
はい、
まずその内容についてどういうことを普段してらっしゃるのかということを教えていただけますか。
はい、ユニクロでは、2006年からですね、はい、約10年にわたってユニクロの店頭でお客様がご不要になったユニクロの商品をですね、お持ち込みいただいて、でそれらを集めさせていただいて選別して全世界の難民の方々にお届けするというようなプロジェクトをですね、
はい、
全店舗日本国内もそうですし、今海外でも17カ国でですね実施をしています。でグループ会社の、GU のブランドでも同じように会食活動を実施しています。
なるほど。これがまあその難民支援ということでは、はい、まあ、大きな柱になるということなんでしょうね。
はい、まあ、今までですね、約、4000万近くのですね、はい、4000万枚の服を回収させていただいて、はい、でそれらを、約60カ国 の、 世界中の難民の国に、難民の方々がいらっしゃる、逃れられている国にお届けをしてきました。はい、
4000万枚っていうのはものすごく大きな数字だなというふうに思うんですけれど、もう一つはその日本で暮らしているこう難民の方々をですね、そのユニクロのこう店舗の方でこう働く場所というふうにこう提供していらっしゃるという、そういう取り組みもあると思うんですけど、そのことについても少し教えていただけますか。
そうですね、はい、こちらの難民の方のインターンシップのプログラムなんですけれども、はい、2011年にですねスタートしまして、現在ユニクロの、まあ、東京都内を中心になってしまうんですが、
はい、
まあ、20名の方の難民の方、特にミャンマーの方が多くお勤めになっていただいているんですけども、
はい、
最近ではエジプトですとかエチオピアの難民の方もですね、
はい、
スタッフとして店頭の方でですね元気に働いていただいております。
なるほど。こうした取り組み の、 そのベースにあるユニクロのそういう取り組みの時に服の力っていう言葉を、よく目にしたり耳にしたりするんですけれども、この服の力という言葉に込められた思いについてですね、少し教えていただければと思うんですけれども。
はい、まあ、私どもはやはり服の会社ですので、
はい、
服を通じて世界を良い方向にしたいというような CSR の大きなミッションを持って活動をしていく中で、はい、残念ながら現在も6000万人という難民の方々が家を追われて、まあ避難生活を余儀なくされているという中で、私たちの服の持つ力、まあ、
はい、
服っていうのは単にそのファッションっていうだけではなくって、人としての尊厳を表したりですとか、あるいは寒さ暑さをまあしのぐっていうファンダメンタルな基本的な役割もそうですし、
はい、
あるいはその子どもたちが学校に行くきっかけとして服が役立ったりですとか、女性たちがまあ社会参加をするきっかけに服がモチベーションになるですとか、さまざまな服の力っていうものがあるというふうに私自身信じていて、まあ、そういったものが難民の方々の手に渡ってしっかりと役立ってほしいなというような強い思いを持って、活動を実施しております。はい、
実際シェルバさんはその、まあ、集められたこう服をですね、こう難民キャンプに届けに行ったりとかっていうことを、その現場にも立ち会われていると思うんですけども、実際その現場でどういうことを感じになるんですか。
そうですね、実は先週ルワンダというですね、はい、アフリカの国に
先週
服を届けて、
はい、
いまして、
はい、
戻ってきたばっかりなんですけれども、
はい、
はい、50万着ほどのですね、服をですねお届けしてきて、本当にやっぱり今ルワンダという国にはルワンダって聞くと20年前に大虐殺があったこと皆さんも記憶にあるかなと思うんですけれども、はい、今は難民の方を近隣の国から受け入れるだけの余裕のある国に発展されていて、
はい、
現在15万人ほどのブルンジですとか、あるいはコンゴからの難民の方を受け入れられていて、私たちが50万着届けてもまだまだ足りてないというような 状況の中で、はい、まあ、その中でもやはりその避難生活が長引く中で、まあ、あのちょっとしたその服を着ることによって少し心が和らいだりですとか、あの、あるいは小さいお子さんがいるお母さんにとっては子供のやっぱり身を守るために、うん、あの例えば 蚊ですとか蚊があの肺なんかが媒介とする、まあ、あのことで感染症で命を落としてしまう子供たちもいたりするので、はい、そういう子供の身を守るというような意味合いもあったりですとか、うん、本当にさまざまな服の力っていうのを現地に行って気づかされてきました、はい、
なるほど、あのまさにこう服の力の現場にこう立ち会われたっていうことなんですよね。
そうですね。
先ほどのその人としての尊厳というとその服っていうこともすごく印象に残っているんですけれども、あのもう一つその先ほどお伺いしたもう一つの取り組みのそのインターンシップのところで言いますと、その例えば服がこう売られている現場でその難民の方が働かれているっていうことなんですけど、もちろんその難民の方にとってはこの働く場所がこう生まれるっていうことでものすごく大きなことだと思うんですけれども、はい、例えばそこでこう一緒に働かれているこう社員の方とか、はい、そこでどういうことを感じられているのかっていうことを少し教えていただければと思うんですけど、
はい、中には日本語も話せる方もいらっしゃるんですが、はい、やはりなかなかその言語の問題っていうのはどうしても ある中で、あの必死にですねやはり日本語を習得されようとしている姿だったりだとか、はい、あるいは皆さん本当に真剣に仕事にこう向き合っておられる様子を見て、逆にうちのスタッフの方がこう、あの皆さんがすごく頑張っている姿を、難民の方が頑張っている姿を見て、まあ、自分もちゃんと正さなきゃいけないというか、あの彼らの姿を見てもっと自分も頑張らなきゃということで、私たちがサポートしているっていうつもりが逆に励まされたりだとか、あの勇気をもらったり元気をもらうみたいな場面がすごく多いというようなことは、あの現場のスタッフからよく耳にすることですね。はい、
なるほど、よくわかりました。その難民キャンプに服を届けるその取り組みが2006年から始まったということで、はい、ユニクロとしてはこう1000万着のヘルプっていうあの取り組みをこうずっと取り組んでおられたと思うんですけれども、まあ、その中で今回ですね、その6月の18日土曜日と6月の19日の日曜日に、京都市左京区の かなと洛北を会場にして、その全商品のリサイクルの活動ですよね、が、はい、行われると思うんですけれども、そのことについて少し教えていただいてよろしいですか。
はい、はい、昨年の10月からですね、はい、1000万着のヘルププロジェクトということで、はい、全世界のユニクロでですね、ユニクロと、GU の店舗で、はい、昨今の、シリアを中心とする難民問題の、深刻化ということを受けて、6000万人という難民の方々の中でも特にやっぱ緊急度の高い方々を対象にですね、はい、1000万着の服をまず早期に集めて届けようではないかということで、はい、緊急プロジェクトとして立ち上げたんですけれども、はい、でこの取り組み自体が実はユニクロの店舗だけではなくて、はい、大学生の皆さんとか、うん、あるいは最近ですとボーイスカートの皆さんですとか、さまざまな地域社会の皆さんの協力の中でですね、服を集めさせていただいておりまして、でその中で今回ぜひ京都の金跡洛北店様でですね、はい、地域の皆様を、巻き込んだ形で、3万着のヘルプということで、はい、かなと洛北の地区を中心にですね、服を回収させていただいて、地域から、世界に届けようというようなことをコンセプトに活動を実施するということになりました。でちょうど6月20日が世界難民デーでもありますので、はい、ぜひ難民問題を考えていただくきっかけにもなっていただければいいかなというふうに思ってますので、当日写真の展示ですとか、はい、パネルなんかの難民の方々が実際に服を、着用されているポートレート写真ですとか、はい、そういったものも展示させていただいて、啓蒙啓発活動をですね、実施したいなというふうに思ってます。
なるほど、はい、本当にこう服が一つのこうメディアになるというか、服がこう仲介をしながら地域の人にこう難民のという問題にこう目を向けたり関わったりするきっかけを提供しているということですよね、この1000万着のヘルプという取り組みは、はい、 はい、よくわかりました。またこういろんな方に参加していただけるように京都でもいろんな方にこう伝えていきたいと思うんですけれども、
はい、
吉村さん残り約1分程度になってきたんですけれども、ラジオをお聞きの方にですね、吉村さんの方から一言メッセージをいただければというふうに思うんですが、
はい、服を届けるっていうこと自体は私たちも10年ほど実施をしているんですけれども、本当にその波の人たちに思いをはせさせてといいますか、遠く離れた難民の方々なんですけども、本当にその自分の身近なその服一枚でつながることができる活動でもあると思いますので、そして本当に身近に気軽に参加ができる取り組みだと思いますので、はい、どうしても難民支援とか人道支援というと遠く離れた話というか、なかなかこう身近に感じられないこともあるかなと思うんですが、
はい、
皆さんが本当お持ちの服1枚でも2枚でもそこからつながることができる活動で、ぜひ参加いただきたいなというふうに思っております。ご協力お願いいたします。
ありがとうございます。先日お聞きした話では、はい、そのユニクロの店舗でですね、服を、買った方が実はこの服は自分が着るのではなくて、そのキャンプに届けるこの全商品リサイクル活動を通して難民キャンプに届けるためにこの1枚を買った、もうこう真っさらなまま提供されたというそんなお話があるというふうに聞いたんですけれど、
そうですね、非常に素晴らしいアクションを起こしていただいて本当にありがとうございます。
わかりました。シェルバさん、今日は本当にどうもお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼します。
本日は株式会社ユニクロ CSR 部のシェルバ英子さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。